7月9日、命日が近い中田藤吉神父様はじめ、亡くなられた神田教会出身聖職者と亡くなられた歴代主任神父様のために、御座を捧げることになっております。まあ、説教は明日のことを想定しているので、捧げておりますということになるかと思います。で、僕最近、田川清美神父様が亡くなられたので、こう数えると20名の神父様を追悼することになりました。私たち田平教会家族は、こうした神父様のご指導と祈りによって支えられている教会です。御座の中で感謝を捧げましょう。1月4日、たまたまたくさんの神父様が田平教会を訪ねてきました。山内清美神父様もおいでになりました。山内豊神父様もおいでになって、豊神父様からはですね、年始の挨拶を受けたのですが、こちらが恐縮する、本当に丁寧な挨拶でした。旧年中は、ひとかたならぬご恩を受けました。今年も命を長らえまして、主任神父様には、大変お世話になるかと思います。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。もう私はですね、身の置きどころがないぐらい、その大先輩からご挨拶を受けてですね、身の引き締まる思いでした。福音朗読に入りましょう。イエスが洗礼者ヨハネから洗礼を受ける場面です。もちろん悔い改めが必要だったわけではありません。人が悔い改めて神に向かって歩き続ける、その先頭に立つために洗礼をお受けになった。このように考えると良いでしょう。この場面で私は特に聖霊の働きとして現れた鳩の姿を取り上げたいと思います。鳩が聖書で取り上げられる場面が旧約聖書の中であります。まあ他にもあるかもしれませんが、ああなるほどと思い当たるのはノアの洪水の物語です。洪水の後、ノアが鳩を放つと、オリーブの葉を加えて持ち帰った。そういう場面があります。鳩は夕方になってノアの元に帰ってきた。見よ、鳩はくちばしにオリーブの葉を加えていた。ノアは水が地上から引いたことを知った。創世記の8章11節。この場面は愛煙家はおなじみの場面でしょう。タバコのピースという銘柄のデザインになっているからです。ノアの洪水の場面では、2度目に放った鳩が持ち帰ったのはオリーブの葉でした。もっと言うと、地上を覆っていた水が引いて緑の大地が現れたことを匂わせる印を持ち帰ったのでした。さて、主の洗礼の場面で現れた鳩はどのような役割を果たしたのでしょうか。鳩と結びつけられているのは、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたことです。天からの声は御父の声でしょう。 鳩は聖霊のかたどりです。そこに洗礼を受けたイエスがおられるのですから、御父がご自分の意思を御子に伝えているということになります。心にかなうという言い方は、信頼して委ねているということではないでしょうか。ですから、この場面の鳩は、かつて洪水が引いたことを匂わせたオリーブの葉を届けに来たのではなく、御父のすべての権限を御子に委ねる、その働きを担っているのだと思います。オリーブに結びつけて言うなら、オリーブの葉はオリーブのごく一部に過ぎませんが、イエスの洗礼で御父がもたらしてくれるものは、オリーブのすべて、オリーブの実とか、オリーブオイルとか、彫刻に使うオリーブの木とか、すべてを含むものだったのです。オリーブは喜びをもたらす印でもあったでしょう。オリーブの葉がそうであるなら、洗礼を受けてくださったイエスは、御父からの喜びをすべて余すところなく届けてくださるはずです。主の洗礼の出来事は、これまで予言とか印しか与えられていなかった神から来る喜びを余すところなくもたらす出来事だったということです。ところで、洗礼を受けた私たちはどうでしょうか。私たちは周りの人に対してどのような存在なのでしょうか。オリーブの葉を届ける存在でしょうか。そうであるなら、わずかではあっても神が届けようとする喜びの担い手にはなっています。しかし、それで十分でしょうか。私たちはすでに人々に届ける神の恵みを受け取る場所に今日こうして集まっています。祭壇からイエスは神の恵み、愛の極みであるご聖体を分け与えてくださいます。御言葉の食卓からも与えてくださいます。これらをそれぞれの生活で人に届けるのが私たちの働きではないでしょうか。私たちが喜んで届ける人になるなら、私たちも、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声を聞くことになるでしょう。今週も私たちは人々の中にあって、神のもたらす恵み、喜びを運ぶ聖霊に導かれた鳩となるよう願いましょう。祭壇から食事をいただく私たちは、神と人とをつなぐかけがえのない存在なのです。